次回の戒めを一つ一つ見ております。第8回、盗んではならない、この戒めを見たいと思います。神はすべてのものの作り主であり、地とそこに満ちるものは本来神の所有です。詩篇の詩人が地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のものであると歌っている通りであります。人間も被造物であって、すなわち神の所有であります。羊が羊飼いの所有物であるように、人間にとっての幸いは自分が神のものである、神のものとされている、この事実にあります。ハインデベルク信仰問答の問い1は、生きるにも死ぬにも私のただ一つの戒め、慰めは、私が私自身のものではなく、身も魂も生きるにも死ぬにも私の真実なる救い主キリストのものであると語る通りです。天地創造の秩序を見るときに、人間は神狩りに作られました。6日目のすべての被造物の神狩りに作られました。それは神様が他の被造物を人間が地上で幸いに生きることのために備えてくださったということを意味しています。地の豊かな実りは神様からの賜物であり、人間はこれを感謝して受け、また喜び楽しむことを許されています。それに加え、神は創造の冠として作られた人間に被造物を御心にかなって管理し統治する務め、文化命令をもお委ねになりました。お命じになりました。第8回は富の問題に関する戒めでありますが、人間が富を得ることそのものが罪であるという考えは聖書にはありません。聖書は禁欲主義主義を教えているわけではありません。神はすべてのものを甚だよく作られました。ですから富も初めから汚れたものであるということではありません。本来良きものであります。ただ最初の人アダムにあって人間に罪が入ってから、被造物である人間がにもかかわらず作り主のもとを離れ、自らを絶対者とする逆さまの盗作の状態に陥ってから、本来は神の栄光を表し神を喜んで生きるべきであった人間が自らを喜ばせることに専心するようになりました。そして神の所有である富や時間をあたかも自分のものであるかのように取り違えることが起こりました。そこに盗みや、第10回が問う貪りの問題が生じて、人間が罪にまみれた手で神の良きものを汚すという事態が生じたわけです。そのような私たちが主イエスの十字架によって罪あがなわれ、聖霊に導かれて歩む新しい人とされたということ、これは再び第8回の戒めに従って生きることができるものに作り変えられたということであります。第8回は盗んではならないでありますけれども、この戒めは単に隣人のものを盗むことを禁じていることにはとどまりません。10回の一つ一つの戒めは消極的な意味にとどまらず、積極的な意味も含みます。先に見た第7回では姦淫してはならないということが文字通り定められているにとどまらず、男と女の関係が本当に祝福に満ちた愛の交わりになる、そのようなことを命じる戒めであったわけです。で、第8回については盗むことを禁じるのみならず、神から与えられた恵みの賜物をふさわしく管理する、そして神の栄光のために用いる、 また隣人と分かち合う、そうしたことを求める戒めであるわけです。そのようにするときに私たちの地上の生活は豊かな祝福に預かるわけです。この戒めはまず私たちが自分自身の富と生活のために御心にかなった努力をすべきことを求めています。私たちは神様がお許しになった手段、すなわち正しい労働によって日々の糧を得ることに努めます。安息日を守ることとともに6日の間働くこと、これは神様が定めておられる秩序です。また富だけではなく時間、技術、能力といったすべての賜物をふさわしく用いることをも第8回は求めています。しかし忘れてはならないことは、この戒めが隣人の富と生活にも配慮すべきことを求めていることです。隣人を犠牲にし、隣人の権利や生活を奪って自分だけが豊かになることを神はお許しになりません。第8回は労働することとともに施すことも求めています。貧しい人々を助けるためにも与えられた賜物を用いるべきであります。私たちが捧げ物をなすこともそのことと関わります。まず神に捧げて、神にやって財を、特に貧しい人々と共にする、共に預かるということ、このことが捧げ物をすることの意味であり、また羊たちがこの技を担うことの意味もそこにあります。新約聖書における一例として、コリントの信徒への手紙2の9章に、コリントの教会がエルサレムの教会のために献金を捧げていたということが記されています。コリントの教会にとってエルサレム教会は先輩教会にあたります。コリント教会はエルサレムの教会の信仰から多くのことを学ばされておりました。ただエルサレムの教会はこの時経済的には貧しさの中にありました。そこでコリントの教会はエルサレムの教会から霊的な富を受けている代わりに、経済的には惜しみなく援助をしたわけです。ここに教会が神からの賜物を分かち合って生きる、この秩序が示されています。今は教会の事柄でありましたが、第8回に関連してはもう一つのことがあります。世界にはずっと富の不均衡の問題があります。富めるものは貧しきものからさらに奪い取ることでますます肥え太る、貧しいものは富めるものから搾取をされてさらに苦しめられる、この問題があります。文化命令が曲げられるとこのようなことが起こってきます。でこのことは旧約聖書におけるイスラエル国家にも見られたことでありまして、そのような国家の在り方を旧約聖書の預言者たちは厳しく批判しています。現代社会の問題としても格差の拡大という問題が大変大きな問題であります。でこうした問題にも教会とキリスト者たちは取り組んできました。私たちも真剣に取り組まなければならないと思います。あるキリスト教指導者の言葉を紹介したいと思います。4世紀にミラノの司教アンブロシウスはアウグシニュスの死であったことで知られている人ですが、ミラノの司教アンブロシウスは何人かのキリスト者があまりに多くの財産を持つのを見て、彼らに次のように語りました。第一は人間が共有するもので、それは全ての人のために創造されたのです。自然が人間にもたらすものは謙遜な貧しさです。自分の所有するものを貧しい人々に与えるのではありません。貧しい人々に本来属しているものの一部を彼らに戻すだけなのです。なぜなら本来すべての人に 共に使うようにと与えられたものをあなた方は自分のものとして横領してきたからです。祈ります。主なる神様、分かち合うことに、また施すことに、また助けることに敏感であることができるように、第8回を守り行うことにおいて、私たちが霊的に悟いものであることができるように、そのことを通して私たちが世界と、また現代社会と、また教会に対してふさわしくあることができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。